イランカラプテ、おはようございます。2019年9月1日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第221回目の放送です。今回は1週間繰り上げて放送してまいります。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。FM ウィングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日は210日です。立春から起算して210日目にあたります。また、防災の日でもあります。昨年の放送は9月2日で、防災の日の翌日ですと言って挨拶をした記憶があります。その4日後、すなわち、昨年の9月6日午前3時過ぎに、震度6強の胆振東部地震が発生しました。もうすぐで1年となります。アイヌ語で9月はウレポケチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、8月19日付北海道新聞より、50回目の畜産家、ビラトリで川下り。アイヌ民族に古くから伝わる伝統的な丸木舟の浸水の儀式、畜産家が8月18日、日高管内ビラトリ町二豚に地区で行われ、道内外の観光客ら約250人が川下りを楽しんだ。二豚に観光振興組合や、ビラトリアイヌ協会などで作る実行委員会が主催。今年は50回の節目で300個の記念バッジが作られ参加者に配布された。ニブタニダム付近の猿川流域で神への祈りの儀式カムイの実が行われた後、参加者は5人程度に分かれて長さ約5メートル幅約1メートルの船に乗り込み約700メートルをゆったりと下った。埼玉県から父親と訪れた武田一平さんは、少し揺れたけど乗り心地は良かった、青空も綺麗で楽しかったと話した。過去の畜産家を振り返る写真展なども開かれた。実行委員長の貝沢守さんは、無事に節目の日を迎え感慨深い、技術を次世代に伝え風習をいつまでも残していきたいと語った。本日二つ目のニュースは、8月22日付北海道新聞ヒトランより、丸木舟での実験航海に参加した唯一の女性、田中美智子さんをご紹介します。日本人の祖先は約3万年前、どのように日本列島に進出したのか。7月7日、主要ルートの一つと考えられている台湾南西諸島間を丸木舟でたどる国立科学博物館チームの実験航海に、唯一の女性として参加。台湾東海岸を出発し、45時間かけ沖縄県与那国島に着いた。上陸したとき涙があふれました。岡山県出身でアウトドアメーカーモンベルの社員、昨年春オホーツク管内小清水町への出店に合わせ大阪本社から移動した。大阪で暮らしていた25歳の夏、仕事の得意先と和歌山県でカヤックを使った川下りに初挑戦し、水面の上から眺める大自然の風景に胸を打たれハマった。その頃に知り合った仲間の一人が今回の実験航海のメンバー、モンベルも航海をサポートしていることから会社の了承を得て参加した。 地図やコンパスは一切使わない200キロを超える航海。舵取り役として太陽や星の位置、風や潮の流れなどを頼りに進路を模索した。航海中の食事は主に果物。夜はメンバー5人が交代で睡眠をとり、トイレは海中で。あまりの疲労に存在しない街明かりの幻覚も見た。仲間たちと励まし合い、運も味方して海を渡り切ることができました。航海を終えて込み上げてきたのは、道なき道を切り開いた古代人への畏敬の念。少しでも彼らの気持ちに共感できたと思うと嬉しいと笑顔で語る46歳。本日3つ目のニュースは8月24日付北海道新聞より、アイヌ新法施行3ヶ月、丁寧な合意形成が課題、地域計画自治体手探り。アイヌ民族を法律で初めて先住民族と位置づけたアイヌ施策推進法の施行から8月24日で3ヶ月を迎えた。アイヌ文化の保存継承や観光振興につながる地域計画を策定した市町村は国から交付金を支給され、施策の拡充が期待される。ただ計画を策定するかやどういう施策を実施するかは自治体の裁量次第で、地域によってはアイヌ民族の意向が十分に反映されていないとの批判も出ている。同法が謳うアイヌ民族の誇りとどう向き合うか、自治体の姿勢が問われる。日高管内ビラトリ町は推進法施行を睨んで昨春から計画策定の準備を進めてきた。計画内容や交付金の使い道は、町やビラトリアイヌ協会、経済団体で作るアイヌ文化振興推進協議会の会議などで議論を重ね、アイヌ文化を体験する滞在型観光やアイヌ工芸の商品開発を計画に盛り込む方向だ。7月には文化保存会や民営組合などアイヌ民族の各団体にも計画案を示して意見交換し、川上満町長は、観光客誘致はもちろん、アイヌ文化を次世代に引き継ぐ事業にしたい、と力を込める。協会の木村秀彦会長も、様々な団体と協議し、要望を広く反映させることが大切だ、と、今後もアイヌ民族を尊重した施策推進を求める考えだ。内閣府によると、交付金制度には、道内を中心に約40市町村が関心を寄せている。一部は早期の施策展開のため、年度内の計画策定を目指すが、短期間でアイヌ民族の要望をどう反映するか、苦慮する自治体もある。来年4月にアイヌ文化復興拠点となる民族共生象徴空間、愛称ウポポイ開業を控える胆振管内白老町は、波及効果で町全体の観光客が増えることを期待し、今年度はウポポイと町内の観光施設を結ぶ循環バスの導入など、総事業費4700万円の5事業を計画案に盛った。町は5月から5回行った白老アイヌ協会幹部との意見交換を踏まえ、文化伝承の人材育成やアイヌ文化を生かした商品開発も計画案に盛り込んだ。協会の山丸和幸理事長は、町の発展とアイヌ民族の双方に有意義となるよう、今後も協議を継続してほしいと期待する。ただ、協会内では、幹部にしか意見を聞いていないと不満がくすぶる。今月の町議会全員協議会でも、町議から町内のアイヌ民族全体に向けた説明会を開くべきだと声が出たが、町は対応を保留したままだ。合意形成は他の自治体にも課題で、帯広市は各部局と調整が必要。旭川市はアイヌ民族関係団体との意見交換に時間をかけたいと、本年度中の策定を見送る自治体もある。一方、十勝管内のアイヌ協会会長の一人は、地元自治体に計画策定を求めたが、担当できる部署がないと難色を示され、知り合いの職員から、腫れ物には触りたくないと敬遠する職員もいると言われたと明かす。会長は、門前払いのような対応で、検討する気すら感じなかった。アイヌ民族の権利を保障するはずの施策が、自治体の裁量に左右されるのはおかしいと訴え、 腫れ物発言は差別だと憤慨する。神奈川大学の山崎光志名誉教授は、国や自治体の責任を明記する推進法を踏まえ、各自治体はアイヌ民族を多数加えた審議会や有識者として採用する専門部署を設けるなど、当事者が参画できる枠組みを早急に整えるべきだと促している。本日最後のニュースは8月25日付北海道新聞より、音楽や舞でアイヌ文化実感。アイヌ民族文化財団が主催し、アイヌ民族への理解を深めるアイヌ文化フェスティバル2019が8月24日、札幌市中央区のカデル27で開かれ、約500人が伝統的な音楽や舞踊などを楽しんだ。世界抗菌大会への出場歴もある釧路市の阿寒抗菌の会が、アイヌ民族の伝統楽器ムックリや弦楽器トンコリの演奏を披露。関東などで活動する釧路市出身者らのアイヌルトムテは、クリムセ、弓の舞で鳥の羽ばたく姿があまりに綺麗で矢を放つことができないという物語を表現した。このほか、日高管内ビラトリ町の二豚にアイヌ語教室の子どもたちがアイヌ語の歌などを披露し、会場から手拍子が起きた。交渉文芸も紹介された。千葉県の主婦八幡智子さんは、感動した、若い世代にも伝承してほしいと話した。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
はい、畜産家がですね、今年で第50回ということで、歴史のあるお祭りだなということをちょっと思いました。はい、
はい、ありがとうございます。最後にイベントのお知らせです。国際先住民族フォーラム2019が、来る10月5日6日にビラトリ町猿川歴史館などを会場に行われます。恵泉女学園大学教授上村秀明さんの講演や、言語、知的財産、文化環境に分かれた外国の先住民族の事例発表、文化会などが行われます。ご興味のある方はぜひお越しください。以上で今日のニュースを終わります。担当は仙石ゆう子でした。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、札幌市立大学デザイン学科准教授森智子さんです。おはようございます。
おはようございます。
それではインタビューコーナーでいろいろお話を聞かせていただきたいと思います。まずご出身地はどちらでしょうか、教えてください。
はい、大阪府の泉南市です。
はい、なんか有名なものってありますか？
特にないんですが、高校は岸和田高校でして、はい、岸和田はだんじり祭りが大変有名な場所です。
あ、なるほど。
はい、はい、
だんじり祭りって言ったらどんな出汁が出るんですか？
いや、すごく、荒々しい、お祭りでして、角のコーナーをうまく回れるかどうかを競い合うようなお祭りです。
ああ、なるほど。そしたら出汁の上になんか、ふんどし一丁の男の人がいて、
はい。
それでこう曲がるやつ。
はい、それです。
なんかテレビで見たことあるような気がします。
はい。
はい、はい。それでは二つ目の質問になりますが、
はい。
東京大学で博士号を取っていらっしゃいますが、研究のテーマを教えてください。
はい。私は、博士課程に行く前に、一般の民間の、不動産開発の仕事をしておりました。その中で、新しく、街を構成していくっていう事業に関わってたんですけれども、ふと、ちょっと何かこう、更新するだけじゃなくて、やっぱり歴史的なものですとか、そこの場所にしかないものっていうものをいかに残しながら次の街を作っていけるかということ を研究したいと思いまして、博士課程に進みました。で、そこで、研究テーマにしましたのは、富山県で、世界遺産に、なっております、合掌造りの集落、藍の倉、菅沼集落というのがあるんですが、そこを、調査対象地にしまして、そこにある大技という単位があるんですけれども、それはコミュニティの単位であり、かつ、空間の単位でもあります。それを基礎にして集落にある、空間的なメカニズムを解明して、それをどのように今後守っていけるかということをテーマに研究をしました。
なるほど。大技っていうのはそのあざとか大技っていう、あざのまださらに区分けしてるんですね。
あ、いえ。
そうじゃなくて。
大きなあざ。
大きなあざ。
はい。小あざはまた別にその中にあるんですけれども。
なるほど。
はい。
まあ、例えば、
はい、
あざどこどこ。
はい。
で、
はい、
次小あざっていうんですか。
あ、その、あざどこどこのその単位が昔の村の単位になってまして、これはちょっと地域差はあるようです。五箇山の場合は、一つの集落、例えば藍の倉であれば藍の倉村と呼ばれるんですが、その藍の倉村の集落居住域のみならず、そこが持つ畑、それから山、それを全体として大技と呼んでいます。
ああ、なるほどね。はい、そうですか。わかりました。
はい。
はい。それでは次の質問なんですけども、ビラ取町では重要文化的景観の選定を受けていますが、ご存知でしょうか。
はい。存じ上げております。私は、昨年の4月に、札幌市立大学に、着任しておりますが、それまでは、東京におりまして、集落の調査を中心にしておりました。で、北海道で唯一選定を受けたビラ取町に関しましては、やはり北海道の、札幌市立大学に着任した当時から、どういうところだろうという興味を持っておりました。
なるほど。やはりそういう、なんていうんですかね、文化的景観というものには敏感に反応したということですよね。
はい。
まあ確か第1号の選定は滋賀県の近江八幡、
はい、
ということでしたよね。
はい、
確かあれはこう茅がいっぱい生えてて、
はい、
その様子がなんか評価されたというふうに聞いてましたけど、
はい
はい、それでは次の質問に進んでまいりますが、札幌市立大学ではそのどういう研究をされているのか教えてください。
あ、はい、まさしく、ビラ取町、二部谷の、集落の景観に関しまして、調査、研究を始めたところでございます。で、それまではですね、東京におりました時から、ネパールのカトマンズ盆地に世界遺産がたくさん、世界遺産があるんですけれども、2015年の4月に、大きな地震で、被害を受けまして、世界遺産の、周りに、盆地の周りに展開する人々が住まわれているネワール集落というのがあるんですが、それが現在、暫定リストに入っておりまして、そこの、被災状況の調査及び、今後どういうふうに復興したらいいのか、またどういうふうに守っていけばいいのかということを、協力させていただいている、研究を続けております。ですので、今はネパールのカトマンズと、ここ、ビラ取町、二部谷地区、この2つを調査地として研究を進めております。
はい。例えばネパールへ行きますと、そこでどのぐらいの期間滞在するんですか、研究の時は。
はい。先週帰ってきたばかりなんですが、大体、長くても10日ぐらいしか行けなくて、まあ、1週間ぐらい行かせてもらって、現地で、5日ぐらいから現地の方にサポートしていただきながらヒアリングをさせてもらいながら調査をしております。
なるほど、はい、そのカトマンズっていうのはその社会資本っていうのかインフラの整備っていうのはどういう状況なんでしょうね。
はい、 ネパールの首都がカトマンズなんですけれども、そこの、町の中は、そうですね、まあ、水道、それから電気は、まあ、通っておりますが、なかなか水道も全家庭に通っているわけではなく、水汲みを、されている姿が、見られます。また、私が調査に行かせていただいている、集落、少し離れた集落に行きますと、まあ、電気はありますけれども、水も同じような状況でして、家の屋上には黒い大きな給水タンクがあって、そこに皆さんが水を貯めて、もしも電気が止まった場合も、上からこう水が降りてくるような形で、予備をされているような状況です。
はい。それでは次の質問に進んでまいりますが、札幌市立大学へ、まあ、昨年の4月に赴任されたというふうに先ほどお聞きしましたが、市立大学の学風というのはどんな感じでしょうか。教えてください。
はい。私はそれまで、東京大学の工学部の方におりましたので、まあ、総合大学、また、男子学生が多い中から、短科大学、札幌市立大学、デザイン学部と看護学部があるんですが、キャンパスが違っておりまして、私が、所属しますデザイン学部は芸術の森というところにあります。デザイン学部ですので、工学系の先生もいらっしゃれば、やっぱりデザイン系の先生もいらっしゃったり、プロダクトデザインですとか、コンテンツデザインですとか、私が今までに、お目にかかったことがない先生がいらっしゃることが非常に刺激的です。あと、学生は、デザイン学っていうことを、専攻してますので、非常に、発想豊かな学生が多いように見受けられます。
はい。それでは次の質問なんですけれども、二部谷の印象を教えてください。
はい。本当に北海道に引っ越しまして、初めて北海道の中で調査地としてこの二部谷地区を研究対象とさせていただけることを本当に嬉しく思っております。札幌に今は住んでいるんですけれども、やはり明治以降の5番目というでしょうか、町の中が本当にこう計画された都市の中にやっぱり生活していると、こういう二部谷地区のその自然の中で昔の人たちがコタンとして築かれた、その、まあ、やっぱりここって人が住んでる場所ではないって思えるような、そんな感覚があって、非常に心地いいっていうのが正直なところです。
はい。それではこれが最後の質問になりますが、うん、FM ピタウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい。こういった、FM 放送、ラジオ放送のインタビューを受けるのが初めてなので、非常に緊張しました。お聞き苦しい点があったかと思いますが、そちらの方は、申し訳ございません。でも、楽しかったです。ありがとうございました。
はい。本日のお客様は、札幌市立大学デザイン学部准教授、森智子さんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
亀井ゆからの紹介コーナーです。本日お聴きいただく作品は、亀井折った竹煮で、神の国での木の名前、語りは鍋沢根月さん、録音は1968年、昭和43年4月です。茅野茂のアイヌ神話修正第3巻、亀井ゆから編3よりお聴きいただきます。それではお聞きください。
のこたんころさぼうもしころさぼういれしぱきわうのたんまかねかっころかねおかんひけあしのまなくねとみかぬえいころかぬえいねきねあきのこたんころさぼうもしころさぼうてりかしゅけいえいあいけしゅっかうえばきたらうかぱっぺいたんきかぱっぺおちけんうおえろしきいこいぷにんきこんねしたんまかねいかっころかねんおかんひけいえいのえんとまにわのしりきしりえいねおかひてくしかりちぬえかんぴんこたんころさぼうもしころさぼうてんにころほうちおらんけからこたんころさぼうもしころさぼうねあかんぴのからぬからんいたさばくのんかんぴひきんかんねこどんのんはいんからんないねんいらんぴしきれいあきひけんらねあなくねんなとのいわいすいねこどんのんはいんからんひころんおかんあわんえいのんこたんころさぼうもしころさぼういこばくさまうあのんかららんけきろかいねんえいのんへねいたきえいのんあれすかむいあれすぴといたかんちきんへいのんかとんへねおかひえいのんみそしちいえいまかけたぽろねっねかむいあんとえねんねあにっねかむいあいのんこたんしさんこたんこたんくるかしおてったちちおけまらちちけんだましてんえいのきくすあんとえねばなにつねかむいこいきくにくるもしえぴったんあうならやっかぼろにつねかむいえとなんかるくるしねんかいさんえいのいあにぱてあいおとわしえいのせこらんぺくせねいえこてかんぴらんしりねわねやっかなえぼんきわんはいあってくすあえいかたいたきるえねやっかんたねあなつねんとのいわいすいかんぴらんしりねわねやくんさくのかくるかぽのかよあなふおいきべいえねろえねくねうんねやっかんいあるぱくにねはべねなふおえいきなせころかいべいこたんころさぼうもしれころさぼうまえるえねんえあるぱしれえねあんくにえいのえぴしねれほえきねれほいなおえあしねうとろいたこほりぴんえきかねわやえいのんのいたえきわたしいはるぱこにねるえねなんえいのん。
それでは解説をしたいと思います。茅野茂アイヌ神話集成10巻資料編より解説を読ませていただきます。カムイオッタチクニレ神の国での木の名前 私は姉と仲良く暮らしていたが、ある時悪い鬼がアイヌの村を飢饉にしようとしているというので、未だ少年の身ではあったが、私が鬼退治に行くことになった。姉は私に浜の方に60本、山の方へ60本の稲穂を立て、出陣の前を待って無事を祈願して行くことを教えてくれた。稲穂を作る木の種類には、柳、ハンノキ、ドスナラ、カッコハシドイ、エンジュ、タランボ、カッコタラノキ、ニワトコ、姉が取り出してくれた武具を身につけ、白金の草履を履いて、何も恐れることはなく、私は出かけていく、というところまで。物語は何度も聞くうちに、人間の国での木の名前の呼び方、神の国での木の呼び方、それぞれ木の特徴が自然に覚えられるような仕組みになっている。以上で亀井館の紹介コーナーを終わります。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二部谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二部谷温泉、湯からとともにご訪問ください。
さて、日本国は本当に法治国家なのでしょうか。なぜならば、現在、アイヌ遺骨返還を取り巻く状況を確認してみると、アイヌ遺骨の盗掘という大罪を犯した者たちの後継者である分子、人類学者、遺骨 DNA 研究者数名は政府関係会議等で我が物顔でふんぞり返っています。その一方、先人の遺骨を持ち去られたアイヌたちは裁判や国、日本政府への働きかけなどを必死に行い、現在、大学等の保管室でさまよい続けている絵かし、不知。先人たちの遺骨、人権、尊厳をふるさとの地へ帰還させ、安らかな永遠の眠りにつかせようとエネルギーを使っています。FM キワウチ、リスナーの皆さん、イランからプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。今日もまた違法、不法、理不尽に持ち去られたアイヌ遺骨問題に触れてみたいと思います。大罪を犯した国、日本政府や大学、学者たちの不正義に対する天罰はないのでしょうか。アイヌ遺骨の所有権、管理権は誰にあるのでしょうか。所有権、管理権は国、日本政府や大学のものではありません。ましてや アイヌ遺骨を研究材料としか考えていなく、3歳児並みの道徳観念しか持っていない一方、名誉欲や権力欲は普通の人の何倍も持っている、けだもののような学者のものではありません。私ははっきりと宣言します。アイヌ遺骨の所有権、管理権は、祭祀承継者、またはそれぞれの出土地域のアイヌコタンにあります。こんな当たり前のことがなぜ国、日本政府や学者などにはわからないのでしょうか。いや、彼らも全くのバカではないので、それは正論であることぐらいは理解できるでしょう。ただし、アイヌは少数で、政治力も実力もないので、昔、江戸時代中期以降通り、好きなようにアイヌを蹂躙しても良いと考えているのでしょうか。これらの人なしのバカどもは、未だにアイヌに許しを乞い、謝罪を行うこともなく、北海道アイヌ協会をたぶらかし、アイヌ遺骨研究を進めることを前提に、倫理委員会などを立ち上げようとしています。2、3歳の子供が、おもちゃを欲しがり、ダダをこねるのと同じように、人類の起源とか、アイヌのためだとかと称して、異常なほどにアイヌ遺骨に執着する、常識のかけらもないバカを通り越した、分子、人類学者どもです。この常識のかけらもない分子、人類学者の最近の動きをお話ししましょう。昭和初期、沖縄県、今帰仁村にある琉球王朝の王族の遺骨が、京都大学、京都帝国大学によって不法に持ち去られました。このことに対しては、昨年12月、遺族等が遺骨返還の裁判を起こしています。そういった過去の過ちを正そうとする行動に対して、日本人類学会会長の篠田健一は、学会理事会での議論の結果として、先月7月22日、京都大学総長宛に要望書を提出しています。遺骨は学術的価値があるので、遺族、祭祀承継者へ返還せず、由来地、出土地の地方公共団体に移管するようにとのことです。この篠田は、物事の道理を理解する脳みそを持っていないのでしょう。このような輩が人類学会の代表者になっていることは、国辱ものです。人の上に立とうとする者に、権力欲、名誉欲はつきものですが、少なくとも物事の道理が理解できる人間がなるべきでしょう。韓国政府が日本政府に対して、盗っ人竹だけ地位との発言をしていましたが、アイヌ、琉球の遺骨研究については、そのままそっくり日本政府、日本人類学会、篠田をはじめ、篠田に追随する学者たちに当てはまります。過ちを犯した者は、負の歴史から逃げず、真正面から真摯に向き合う行動なしに、関係修復はなし得ません。人手なしの篠田は、 個人骨は学術的価値があるので、国民共有の文化財だと言っています。この男の3歳児並みの道徳観念では、こうとしか考えられないのでしょう。だとすれば、刑法違反の盗掘という歴史的事実、この盗掘の罪も国民共有になるのでしょうか。篠田がアイヌに謝罪しない理由がやっと理解できました。国民共有の罪だから篠田、分子人類学者だけが謝罪することにはならないという理屈なのでしょう。全く馬鹿げた考えです。私は現在の学者たちに言いたい。確かにあなた方自身は盗掘という犯罪に手を貸してはいないが、しかしながら同じ学者、研究者としてあなた方の先輩たちの犯した罪に対して謝罪、反省する必要がないと考えていますか？先輩たちの研究を継承しようとするならば、何かをすべきとは考えませんか？国、日本政府、学者たちに一つ提案があります。天皇家と宮内庁に頼み込んで、天皇家歴代の墓を掘り返してもらい、その遺骨で DNA 研究を行うことです。この研究により、天皇家と皇族、日本民族という族の DNA を分析することができれば、日本民族、日本人の成り立ち、ルーツを解明することができるでしょう。国、日本政府に強力なコネを有する篠田ならば実施も不可能ではないかもしれません。そしてそこで得られた DNA 情報は、世界の研究者がアクセスして研究できるようにDNA データベースで公開することです。また、墓から得られたサンプルは、将来的に新しい研究手法が出てきて、次世代の研究者が追試できるように、象徴空間で、アイヌ遺骨と一緒に保管することです。私はこの提案を、私が主催する、木村プロジェクトのメンバーたちに話をしてみました。メンバーからは、歴代皇室が今の上皇、今上天皇と同じお心をお持ちならば、それを無礼とは考えないとの返答でした。私はこういったことが叶った時に、初めて私を含むアイヌのほとんどが真の意味の日本国民の一人として、我が身、遺骨を天体として提供する気持ちになると思いますが、皆さんはいかがでしょうか。木村文夫の言いたい放題の時間でした。けれけれ。
こんにちは。二豚小学校だよりのコーナーです。本日も二豚小学校、阿部がお届けします。9月の放送ということで、昨年も、9月は、この二豚の地では大きな行事である、神社祭りが2週目にあるということで、1週目に、放送っていうふうなことになってかったかなというふうに思います。で、9月というと、北海道では忘れられない、9月6日が間もなくやってくると。 昨年の放送の時も、その数日後に恐ろしい地震があるっていうふうなことは全く予想だにしないっていう、そういう放送だったかなというふうに思ってます。で、去年の9月6日、日高地方では海岸線では、地震が多いというふうなのは、これは覚悟の上っていうふうなことで、自分も日高管内いろんな町を歩いているんですけれども、静内とか浦河とかそういうところに住んでた時は地震はある程度覚悟というふうなことで、だけど、ビラトリの場合内陸に入ってくるもんですから、内陸での地震はほぼ想像もしてないっていうか、覚悟がかなり薄いっていうふうな、そういうふうなことだったんですけれども、東日本大震災の時にも言われたように、想定外はありえないと、想定外はないんだっていうふうなことを常に肝に銘じて生活しなきゃならないというふうなことを、昨年の9月6日本当に思い知らされた日かなというふうに思います。まもなくその9月6日がやってくるということで、改めて、普段の生活、自分の生活っていうふうなのを見直さなければならないのかなというふうに思っています。今回話したいのは、一期一会っていう言葉があるんですけれども、これ、多分、人との出会い、こう、いろんな出会いがあるんだけども、その一つ一つの出会いを大切にしようっていうふうな、そういうふうな意味で、使っているかなというふうに思うんですけれども、まあ、それは間違いではないんですけれども、これの語源を考えたら、ちょっとだけニュアンスが違ってて、一期一会という言葉は、茶道、千利休が、大成させたというふうに言われている、茶道の世界に生まれた言葉。千利休自体はこの言葉使っていないんですけれども、有名な、茶道家っていうのかな、茶道家であった、江戸時代の大老井伊直弼って有名な方がいるんですけれども、井伊直弼が、最初に一期一会っていうふうな言葉を使っています。どんな形で使ったかというと、茶会に集まるいろんな人たち、いるんですけれども、何回も同じ人と茶会の中で出会う。だけども、その一日の、その日その日の茶会はその日だけだと。一回も同じ茶会は開くことはできないんだと。だから、たとえ同じ人と、茶会、お茶をもてなすっていうふうなことがあっても、その一回のもてなし、それを大事にしなきゃならない。それを一期一会っていうふうに。だから同じ人との出会いも、毎日顔を合わせている人でも、今日の出会いは、朝起きておはようって言って、お母さんにおはようっていうふうなことを話したとする。その日の朝のおはようは一回だけだからというふうなことで、なんとなくちょっとニュアンスが、新しい人との出会いを大事にしようっていうことで使われていることが多いのかなというふうに思いますけれども、毎日顔を合わせている人との、一瞬一瞬の触れ合いを大事にしようっていうふうな、そういうふうなことが、一期一会の、茶道から生まれた語源っていうふうな、そういうふうに考えると、毎日、例えば家族であるとか、職場の仲間であるとか、友達であるとか、そういうふうな、自分の身の回りにいる人々を大切にしなきゃなっていうふうなことを、改めて思う次第かなというふうに思います。 で、一期一会っていうふうなことで、いろいろ考えてたら、沖縄出身で柳わらばっていう、女性デュオがいるんですけれども、三線なんかを使いながら、とても澄んだ歌声で歌う、女性デュオなんですけれども、が、一期一会っていう歌を歌ってるんですよね。その一期一会というふうな、数年前、十数年前ぐらいになるかな。ビートたけしの、自伝をドラマ化した菊次郎と咲って、菊次郎っていうのはビートたけしのお父さんですよね。咲っていうのがお母さん。そういうふうなドラマがあったんですけれども、それの主題歌として使われていた、一期一会っていう歌があるんですけれども、とってもいい歌で、人との出会い、自分がここに、存在しているのは、まあ、ビートたけしの自伝なんですけれども、自分が、多分ビートたけし今でもやんちゃな感じでいるんですけれども、子供の頃はずっとやんちゃで父さん母さんを悩ませてたと。そして、常に怒られてたと。だけども、自分を怒ってくれるのは、愛されてるからだっていうふうなことを実感した時から、人を大事にしようと。自分の周りにいる人たちを大事にしよう。そういうふうな、ドラマに寄り添った一期一会っていうふうな歌になってるんですけれども、とてもいい歌で、聴いていただきたいなっていうふうに何かの機会だったら思います。で、その、ヤナワラバーっていう、その、グループなんです。グループって二人なんですけれども、来年の12月31日でもって、解散を発表してるんですよね。まあ、来年の12月31日をもってって言ったら、有名な、某アイドルグループも来年の12月31日なんで、それに合わせたわけではないとは思うんですけれども、素晴らしい歌声が聞けなくなるのは残念かななんていうふうにも思っています。これからも、学校っていうのは、特に二風谷小学校、本当にいろんな人たちが、集まってくれる。いつも言ってるんですけど、学校、児童数は15人って、本当に激減してしまったんですけれども、だけども、その、15人の子たちを盛り上げようと思って、たくさんの人たちが集まって、まあ応援団ですよね。そういうふうな人たちに、子供たちが感謝して、そして育っていって、その人との出会いを、一期一会を大事にして、子供たちが育っていってくれればな、というふうなことを、いつも思っています。そのために子供たちにはたくさんの人たちに関わらせたいと。いろんな人たちからいろんなことを力をもらいながら子供たちが成長していってほしいというふうな、そういうふうな二風谷小学校でありたいなというふうに思っています。本日の二風谷小学校だよりのコーナーでした。ありがとうございました。
第221回目の最後のコーナーです。本日はですね、新しいスタッフが2人、来ております。1人目は木村里乃さんです。で、もう1人は、原田圭介さんです。それでは、それぞれ自己紹介を含めて、ちょっとお話をしていただきたいと思います。里乃さんお願いします。
はい。今回から FM 二風谷放送をお手伝いさせていただきます。木村里乃と申します。地元のラジオに関わることができて嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、それでは圭介さんお願いします。
はい、イランカラプテ、私も同じく今日から、FM ティパウシに参加させていただくことになりました原田圭介と申します。頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まあ、お二方まだ23歳、
そう、
3歳
です、ね、3歳です。
あの、若いお二人なので、あの、このピパウシにはこれからずっとずっと手伝っていただけるかなと期待しております。
よろしくお願いします。
はい、はい、それとですね、今日いろいろコーナーあったんですけど、リノさんは何か印象にあるコーナーありましたか？
私はカムユからの紹介コーナーがすごく素敵だと思いました。
なるほど、じゃあ今度紹介する側になってくださいね。
はい。
はい。はい、ケンスケさんは何か記憶に残ったコーナーありましたか？
そうですね、僕は二豚に小学校だよりの一期一会が結構心に響きました。
ああ、そうですね。
はい。
まあ、二豚に小学校の校長先生、安倍先生ですけど、毎回頑畜のあるお話をしていただけるので、うん、みんな、うん、うん、うんと言いながら聞いてますけどね。まあ、今日は、ちょっと、都合がありまして、事前録音ということでしたけど、うん、今度は一緒にスタジオで、話もできますし、はい、校長先生にいろいろ教わることもあるかなというふうに思います。千石さん、一言だけ今日のコーナーで何か印象に残ったところありますか？
そう、考えてなかった。ですね、ニュースの中で、新しい新法の使い方がいろいろ悩ましいねっていうところで、本当にアイヌ民族の願いが叶う使い方、使われ方になったらいいなって、ちょっと読みながら思いました。
はい。まあ、ニュースでもですね、いろいろなニュースを取り上げて、まあ、我々 FM ピパウシから発信していきたいというようなことを考えておりますので、まあ、もし皆さん、新しくスタッフになった方、こういうニュース出したいということがあれば、ぜひ、伝えてください。はい、はい、それでは、千石さんからピパウシのお知らせをお願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町二豚により 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピタウシ第221回目の放送もお別れとなります。次回は10月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいやいやいや。